こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、ルマンデー仲介の罠は、朝日新聞記者の藤田千也が中小企業の M&A 仲介をめぐる実態を取材し、朝日新聞デジタル連載を大幅に加筆してまとめたノンフィクションです。扱うのは、事業承継の有力手段として広がる M&A の裏側で仲介会社の利益応判や渡船な確認、経営者保証の処理の曖昧さによって売り手の中小企業が深刻な不利益をかぶる構造です。単なる個別トラブル集ではなく、制約市場主義が現場でどのような歪みを生むのかを具体的な事例を通して可視化しています。 M&A を成長戦略として見る一般的な見方に対し、本書は中小企業経営者、金融機関、行政が見落としがちな危険を掘り下げ、制度と現場の間にある断層を浮かび上がらせることを目的にしています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、制約すれば終わる仲介モデルが生む利益応判。本書の核にあるのは M&A 仲介会社の報酬体系そのものが持つ歪みです。仲介会社は制約が成立した時点で買い手と売り手の双方から成功報酬を得るため、契約がまとまること自体が最優先になりやすい構造にあります。その結果、買い手の資質や取引後の統治能力よりも案件を前に進めることが重視され、危うい相手でも止めにくくなります。著者はこの点を単なるモラルの問題ではなく、インセンティブ設計の問題として描いています。つまり、仲介会社が制約後のトラブルに責任を負わない仕組みでは、事前の審査も浅くなり、売り手側の防衛も弱くなるということです。中小企業の M&A が危険視される背景を理解する上で、個々の悪質事例よりも先にこの構造を抑えることが重要だと示しています。次に、経営者保証が外れないまま残る売り手のリスク、本書で繰り返し問題化されるのが経営者保証の扱いです。中小企業の M&A では株式譲渡や事業承継が成立しても、創業者や元経営者の個人保証が十分に解除されないことがあります。しかも契約書には明確な保証ではなく、解除に向けて努力するといった曖昧な文言しかない場合があるため、売り手は安心したまま取引に入ってしまいます。ところが実際には金融機関との調整が進まず、保証が残存し続けることで売った後も借金リスクを抱え込むことになります。本書が重要なのは、この問題を後追いのトラブルではなく、価格設定や売却判断そのものに関わる前提条件として捉えている点です。保証が外れることを前提に企業価値を見積もる以上、それが実現しないなら取引条件は根本から変わるはずです。にもかかわらず、その確認が曖昧なまま契約が進む現実を著者は丁寧に掘り下げています。さらに、現預金の流出と借金だけが残る買収後の現実、本書は M&A 成立後に何が起きるかを具体的に追う点でも重い意味を持ちます。買収した側が会社の現預金を引き抜き、売り手には借金や保証だけが残るケースがあるなど、制約後の管理が事実上放置される実態が描かれます。表向きは事業承継や雇用維持を掲げながら、実際には資金の抜き取りを目的とするような買い手が現れることは中小企業経営者にとって深刻な脅威です。しかも仲介会社は制約後に責任を負わない立て付けのため、売却後にトラブルが発生しても救済の回路が弱いままになりがちです。この章立てが示すのは、 M&A の危険性が契約締結時だけでなく、その後の資金移動や支配権の実態にあるということです。読者はここで、会社を売るとは単に所有権を移すことではなく、資金・債務保証の連鎖を引き受ける行為でもあると理解できます。そして、政府の支援策や公的機関への過信が招く見落とし、本書は民間仲介業者だけでなく、公的支援の限界にも目を向けています。事業承継引継ぎ支援センターのような委託事業が存在していても、十分な調査や点検を伴わないまま M&A を後押ししてしまうことがあると指摘されます。これは行政が関与しているから安全だという一般的な安心感を崩す重要な視点です。中小企業の事業承継では後継者不在という切実な課題があるため、早く進めたいという心理が働きやすく、その焦りがチェックの甘さにつながります。本書はその隙をつくように、支援制度そのものの検証不足を問題にしています。制度があることと制度が機能していることは同義ではありません。著者は支援の看板に頼るのではなく、契約内容、相手先の訴状、保証の解除条件を自分で確認する必要があることを示し、行政依存の危うさを浮かび上がらせています。最後に、事例報道として読むことで見える制度改革の論点。本書は個別事件の告発にとどまらず、制度改革を考えるための材料として読む価値があります。各章で紹介される事例は極端に見えるかもしれませんが、そこから浮かぶのは仲介業の規制、手数料体系、資格制度、制約後、責任のあり方といった共通の論点です。 著者自身は制度設計の専門書として書いているわけではありませんが、事例の積み重ねによって現行制度の弱点がどこにあるのかを読者に考えさせます。特に仲介会社が中立であるかのように見えながら、実際には報酬面で買い手寄りになりやすい点は、業界の自立に任せてよいのかという疑問につながります。 M&A を前向きな選択肢として語る本は多い一方で、本書は被害の回避と責任の所在を中心に据えているため、実務家だけでなく政策担当者や金融機関にも示唆が大きい内容になっています。結論として、本書は中小企業の経営者、後継者問題に向き合う家族経営の当事者、金融機関の担当者、 M&A 支援に関わる行政関係者にとって特に読む価値があります。 M&A を成長や承継の有力手段として見るだけでは見落としやすい仲介会社の利益相反、経営者保証の残存、制約後の責任不在という現実を具体的な取材に基づいて理解できるからです。類書の中には制度論や成功事例を中心にしたものもありますが、本書の強みはうまくいかなかった事例を通じて何を確認しなければならないかを実務感覚で示している点にあります。 M&A を検討している人にとっては予防線になり、制度を考える人にとっては規制の論点整理になります。ご支援いただける場合は藤田千乃やポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。